創世記32章23節から。その夜、ヤコブは起きて、二人の妻と二人のそばめ、それに11人の子供を連れて、ヤボクの渡しを渡った。皆を導いて川を渡らせ、持ち物も渡してしまうと、ヤコブは一人後に残った。この時、何者かが夜明けまでヤコブと格闘した。ところがこの人はヤコブに勝てないと見て、ヤコブの桃の関節を打ったので、格闘をしているうちに桃の関節が外れた。もう去らせてくれ、夜が明けてしまうから、とその人は言ったが、ヤコブは答えた。いいえ、祝福してくださるまでは話しません。お前の名は何というのか、とその人が尋ね、ヤコブですと答えると、その人は言った。お前の名はもうヤコブではなく、これからはイスラエルと呼ばれる。お前は神と人と戦って勝ったからだ。どうかあなたのお名前を教えてください。とヤコブが尋ねると、どうして私の名を尋ねるのかと言って、ヤコブをその場で祝福した。ヤコブは、私は顔と顔とを合わせて神を見たのに、なお生きている、と言って、その場所をペネル、神の顔と名付けた。本日の説教題、祝福を得るためには、創世記23章27節から示されました。新共同訳旧約聖書の56ページになります。創世記32章25節後半から27節には、ヤコブが一人残ったその時、何者かが夜明けまでヤコブと格闘した。ところがその人はヤコブに勝てないと見て、ヤコブの桃の関節を打ったので、格闘しているうちに桃の関節が外れた。もう去らせてくれ、夜が明けてしまうから、とその人は言ったが、ヤコブは答えた。いいえ、祝福してくださるまでは話しません。と記されています。何としてでも祝福を得ようとするヤコブの必死の思いが伝わってきます。ヤコブは何者なのかがわからないお方と勝負がつくまで夜通し戦い続けます。そのお方はついにヤコブに勝てないと見て、桃の関節、股関節を打って打撃を与え、もう去らせてくれ、夜が明けてしまうから、と言われます。ヤコブは、いいえ、祝福してくださるまでは話しません、と食らいつき、祝福を受けるのを諦めません。ヤコブは父イサクを騙して、兄エサウからかすめ取った祝福によって守られてきました。しかしヤコブはカナンに入る前に自分を殺そうとしたエサウを恐れて、改めて祝福を受けなければならないと思ったのでしょう。この格闘はヤコブの祈りによる神様との格闘と言えるのではないでしょうか。私たちもどうしても神様に叶えていただきたい願いがあれば、少し祈っただけで諦めてしまうのではなく、 ヤコブのように粘り強く夜通し食らいついて離さないほどの勢いで神様に迫ってよいのです。主なる神様は私たちと取っ組み合いをしてくださるほどに私たちの祈りを聞いてください。祈りを受け止めてくださいます。御心であれば私たちの願いを実現してくださいます。そして時には私たちには思いもかけないようななさり方で最も良い道を備えてくださるのです。先週の主の日に与えられました創世記27章 18節から29節の御言葉にはヤコブが父イサクを騙し兄エサウが受け継ぐはずであった祝福をかすめ取ったと記されています。エサウに憎まれ命を狙われたヤコブは母リベカの兄で叔父のラバンの住む母の故郷パダンアラムに逃げていきました。家族を離れ故郷を離れて旅立ったヤコブは孤独であったに違いありませんが自分の犯した罪の重さを分かっていたかどうかははっきりしません。どうもあまり反省することもなくむしろ自分に自信を持っていたのではないでしょうか。そのことは創世記28章20節21節のベテルでのヤコブの言葉から伺い知ることができます。神が私と共におられ私が歩むこの旅路を守り食べ物着るものを与え無事に父の家に帰らせてください。主が私の神となられるなら私が記念碑として建てたこの石を神の家としすべてあなたが私に与えられるものの十分の一を捧げます。神様に対して挑戦的な物言いです。ベテルでご自身を表してくださった神様にヤコブは良いことをしてくれるなら信じてやろうと言っているのです。ラバンの家に着いたヤコブはラバンの娘で妹のラケルと結婚することを望んで7年間タダで働きますがラバンに騙されて兄のレアと結婚させられます。それでもヤコブはラケルとの結婚を望んでさらに7年間タダで働きます。ヤコブはレアよりもラケルを愛しますがレアとの間にはルベン、シメオン、レビ、ユダの4人の息子が生まれます。子供ができないラケルは自分の女性の奴隷のビルハとヤコブとの間にダンとナフタリという2人の息子を生まれさせます。するとレアは自分の女性の奴隷のジルバとヤコブとの間にガド、アシェという2人の息子を生まれさせます。しばらくしてレアとの間にイサカル、ゼブルという2人の息子とリナという娘が生まれます。そしてラケルとの間にヨセフが生まれるのです。このようにしてヤコブには4人の女性との間に11人の息子と1人の娘が生まれるのです。ヨセフが生まれる頃ヤコブは自らの工夫によってラバンとの駆け引きに打ち勝って多くの家畜や男女の奴隷、それにラクダやロバなどを 持つようになります。すると神様はヤコブに、あなたはあなたの故郷である先祖の土地に帰りなさいと言われます。この御言葉に導かれて自分の態度を変え、自分への態度を変え、自分への報酬を10回も変えたラバンのもとから家族と奴隷たちを連れ、家畜などの財産を持って逃げ去ります。ラバンは追いかけてきますが、自分の娘たちや孫たちに手出しをすることはせず、石を取って石塚を築き、お互いの境目を決めて自分の家に戻っていきます。このようにして生まれ故郷から逃げていったヤコブは故郷に逃げ帰ってきたのです。故郷に戻ろうとするヤコブを押しとどめたのは兄エサウへの恐れでした。カナンに入ればエサウに会わなければなりません。自分を憎んで命を狙っていた兄が許してくれるだろうかと心配でなりません。先にエサウのもとに使わせた使いの者の報告によれば、エサウはヤコブを迎えるために400人の友を連れてやってくるというではありませんか。カナンに入るのを前にしてヤコブはおののき悩みます。そこで連れてきた人々と家畜の群れを二つに分け、一組はエサウに攻撃されてももう一組は助かると考えたりもしました。また祈って神様に訴えました。どうか兄エサウの手から救ってください。私は兄が恐ろしいのです。兄が攻めてきて私も私をはじめ母も子供も殺すかもしれません。その夜野宿していたヤコブは兄への贈り物を選び、何とかして兄をなだめるため計画を立てます。こうしてヤコブは家族や家畜の群れを先に行かせ、自分だけが残ったのです。創世記32章の25節後半をご覧ください。その時何者かが夜明けまでヤコブと格闘したとあります。何者かがとは言っても得体の知れない人物なのではありません。格闘したヤコブ自身が31節で、私は顔と顔を合わせて神を見たのになお生きていると言っているように、神様ご自身が行く道を妨げられたのです。ヤコブはエサウと会いたくはありませんから、行きたくはありません。しかし神様の祝福を受け継いだ者として真実に歩むためには、祝福を受け継ぐはずであったエサウとまっすぐに向き合わなければなりません。そのためにはまず神様と格闘し、道を塞がれる神様に道を開いていただかなければなりません。そしてその先へと、カナンへと向かっていかなければなりません。ヤコブは道を塞がれる神様に祝福を求めます。兄を出し抜いてかすめ取った祝福、 今度は神様ご自身からお受けしなければならないのです。人から奪い取るのではなく、神様に祝福をしていただくこと、兄弟と和解するための不可欠の条件でした。ですから、どうしても神様から祝福していただかなければなりません。諦めないヤコブに神様は、もう去らせてくれ、夜が明けてしまうからと言われます。神様は、もう時間切れだよと仰せになったのです。しかし、ここで諦めてしまったら兄と会うことはできません。いいえ、祝福してくださるまでは話しませんと神様に食い下がります。すると神様は、ヤコブ、お前の名は何というのかと尋ねられ、ヤコブですと答えると、神様は言われます、お前はもうヤコブではなく、これからはイスラエルと呼ばれる。お前は神と人と戦って勝ったからだと。そして神様は、根負けしたようにヤコブの願いを聞き入れてくださり、ヤコブをその場で祝福してくださるのです。神様とだけではなく、人と勝って戦ったというのは、祝福を他のどの人よりも激しく求め、ついに勝ち得たからでしょう。しかし、神様がヤコブの桃の関節を打ったので、格闘しているうちに桃の関節が外れたのです。ヤコブの方が神様に勝ったと、神様ご自身が認めてくださってはいますが、本気を出されたら神様の方が圧倒的にお強く、ヤコブの方が負けてしまうのです。皆が明かされたならば、ヤコブはひとたまりもなく打ち滅ばされてしまったでしょう。イスラエルは傲慢にも神様に向かって勝ち誇るものを意味するのではありません。神様の圧倒的な道からに打ち負かされ、御心に従うものとなるのです。イスラエルは神様から祝福を受けられるのは、神様がイスラエルと共に戦ってくださるからなのです。兄弟から祝福をかすめ取るのではなく、神様から祝福を受けるのが神様の御心です。ヤコブは皆を知ることはできませんでした。驚くべきことに、神、顔と顔を合わせて神様を見ることができ、しかもなお生きているのです。そこで、その場所をペネル、神の顔と名付け、兄と出会うために道を先に進みました。そして兄と出会うと、どうか持参しました贈り物をお納めくださいと言って、神様から祝福を受けたヤコブはかすめ取った祝福を兄に返して和解したのです。この主の日に与えられました新約聖書の御言葉、ローマの信徒への手紙の11章25節にありますように、イスラエルの祝福はいずれ異邦人全体に達するのです。私たちは神様に打ちのめされず、神様の祝福を余すことなく受けることができるのは、 私たちに代わって打ちのめされてくださった主イエス・キリストがおられるからです。イエス様がゲッセマネの園で血の汗を流して神様との祈りの格闘をしてくださいました。桃の関節を外されるどころではなく血を流しその実を裂いてくださいました。イエス様は十字架の上での尊い犠牲によって私たちに罪の生み出す死と滅びから体のよみがえりと永遠の命に救い出される道を切り開いてくださったのです。お祈りをいたします。父子聖霊なる神様、主なる神様、私たちと取っ組み合いをしてくださること、私たちの祈りを聞いてください、祈りを受け止めてくださいます。御心であれば私たちの願いを実現してくださいます。そして時には私たちには思いもかけないようななさり方で最も良い道を備えてくださいます。どうぞ私たちを神様の圧倒的な道からに打ち負かされ御心に従うものとしてください。イスラエルが神様から祝福を受けて守られるようにどうぞ神様が新しいイスラエルである教会と共に戦ってください。兄弟から祝福をかすめ取るのではなく神様から祝福を受けるのが神様の御心です。どうぞ私たち神様に祈る私たちに御顔を向け私たちと格闘してくださる神様諦めることなく祈り続け神様からの祝福を豊かに受けるものとしてください。私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。